第一サムエルの31章です。一言祈ります。天の神なるお父さん、どうぞ私を先頭に、ここにいる一人一人を、またこれを聞いている一人一人を、どうぞあなたがお助けください。あなたの言葉に対してどうか耳を開いて思いを向けさせてください。あなたがどうぞ聖霊によって私たちの心を整えてくださって、あなたのその御言葉の種を自分の心に撒かれたいという思いを、またそのあなたの御言葉に対する植え替わきを与えてください。主、どうぞあなたのことをもっともっと知りたいですから、どうぞ教えてください。お願いします。今日この箇所を通してあなたが語ろうとしておられることを余すとこなく語ってください。主、またこの御言葉を分かち合う私をどうぞお助けください。あなたの言葉を与えてください。予言を与えてください。主、あなたが私に預けてくださる言葉をそのまま語れますように、主、どうぞ私に力を与えてください。私を清めてください。主、お願いします。また教える力を与え、これを聞く人一人が本当にそのあなたに対してどう応答すればいいのか、具体的なところまで聖霊によって教えられるひとときとなりますように、主、どうぞこの時をどうぞあなたが導いて、また祝福してください。お願いします。ここにいる一人一人を助け、また私を助けてください。お願いします。今日もあなたに期待します。あなたを待ち望みます。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。第一サムエルの31章1節から3節までお読みします。ペリシテ人はイスラエルと戦った。その時イスラエルの人々はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキ、シュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、イテたちが彼を狙い撃ちにしたので、彼はイテたちのためにひどい傷を負った。最初のこの一節から六節の部分っていうのは、どれだけそのイスラエルがひどく敗北したかということが書いてあります。一節を、今読んだところをその見てみると、その一方的にもう負けてます、イスラエルが、ペリシテ人に。多くのイスラエル人が刺し殺されたと書いてあります。ペリシテ人の前から逃げて、そしてこのギルボア山で刺し殺されて倒れたって。またその多くのイスラエル人の中に、サウルの三人の息子たちも含まれています。ヨナタンとアビナダブとマルキシュアです。ヨナタン、覚えてますね。信仰の冒険をしたヨナタン。またダビデの、その、心の友というか、ジャイアンが軽く心の友よとかって言いますけど。本当にその神を信頼して神にその従っていくという意味でのその同じその信仰の友ですよ。特にダビデがその友として、また兄弟としてお互い誓い合ったこのヨナタンですよ。でずっとこの第一サムエルを学んできて、今31章に最後まで来たので、そのなんとなくサウルがここで撃たれるのはわかるんですよ。でもなんでヨナタンが、あの正しい人がここで死なないといけないのかがわからないんですよ。その答えはわからないです。なぜか。でもいくつかのことは言えます。まず一つは、多かれ少なかれ罪というものは自分自身だけで終わらないということです。罪は私だけではなく周りの人にも多かれ少なかれですよ。人に影響を与えるんですよ。その刈り取りでさえもです。自分が蒔いた種を刈り取るということは当然のこととしてやることですけど、後でガラテヤの6章も開きますけど、それは当然のことですが、刈り取らなくてもいいと思える人にまでその刈り取りが及ぶ時があるということが言えます。 そもそも罪というのは、神が願っていない神との関係であったり、神が願っていない人との関係なんです。神が願っておられるのは私が神を愛し、イエス・キリストが私を愛したように互いに愛し合い、また隣人を愛するということです。罪というのは、それをしないということなので、神を愛さないから、神の命令に従わないんです。神の命令とは、互いに愛し合うことなんです。互いに愛し合わないということは、私たちのお互いの関係に、関係がギクシャクするんです。いろんなところで、許す許さないであったり、恨むとか、恨まれるとか。そういう、その影響がいくんですよ、罪の。苦い思いとか。また、汚れとか。それでその人を汚すんですよ。人の悪口とか言ったら、それはその汚れですよね。それが影響を与えるんですよ。そしてその刈り取りまでしないといけなくなったりするんですよ。また、サウルは、イスラエルの王でしたから、その影響というのはもっと大きかったんですよ。一個人よりも。リーダーが罪を犯すと、その影響というのはその自然と大きくなるんですよ。それが国だったらその国単位でその影響が及ぼされるわけですから。私たちこれから列王記とか学んできます。そうするとその神に従うその王様が立ったら、その国全体が神に従って、そして神から良くされるんですよ。祝福されるんですよ。でも王様が神に従わない王様が立ってしまったら、今度はその民もその堕落していくので、その刈り取りっていうのをその民全体でそれをしないといけなくなってくるんですよ。教会も同じですよ。私は牧師として立てられていますが、私がもし罪を犯してしまった場合、その影響は皆さんにも行きますよ。私は牧師ですが、人間ですよ。同じその肉を持ってる。私たちみんな同じ。肉を持っていて、その罪の性質を持っていて、その罪に惹かれるような、神に従いたくないという思いや、また自分のことをやり遂げたい、自分がやりたいことをやりたい、神なんか知らんという、その罪の性質を持っているものですよ。私のためにも祈ってほしいんですよ。私は完璧じゃないから。で、私の罪のゆえに、皆さんにその刈り取りをそのしてほしくないんですよ。むしろ逆を私は願ってるし、神は願ってるんですよ。私が神に従えば、その影響が皆さんに行くんですよ。また皆さんが神に従えば、その影響がみんなに、私にも返ってくるはずなんですよ。相乗効果ですよ。そうやって。私たち、そのキリストの体として一つの体を形成してますから。一部分が祝福されたら、体全体が祝福されるんですよ。一部分が傷んだら、体全体が傷むんですよ。リーダーというのは何も、その国のリーダーとか、教会のリーダーとか、そういうのには、それだけでは、その済まないというか、もっとその小さい単位でのリーダーっていうのはありますよ。例えば家庭とか。家庭の中では、その、お父さんというか、夫、父。それが、その神から与えられている、その権威ですよ。職場でもそうですよ。もし皆さんがその上に立つ人であれば、その下の人たちとか、上の人たちももしかしたら関係あるかもしれないけど、影響がいくんですよ。友人関係でもそうですよ。友人関係フラットのはずなんだけど、なんか強い人って必ずいるから、PTA とかも。それでその関係が出来上がっていくわけですよ、そうやって。それで影響がいくんですよ。本当その、私たちの教会でね、その、私たちの教会の祈りとして、上に立てられたそのリーダーたちのためにも祈りなさいとありますから。私たちその、祈るんですよ、だから。ヨナタンがなぜ死なないといけなかったのか、それはわかりません。 でも少なくともその罪は多かれ少なかれ周りの人に影響が与えるということを知ることができます。で、3節によると攻撃はそのサウルに集中したって。サウルを守る兵士たちがほぼ全滅してたんでしょうね。で、そのサウルの息子たちももうすでにその撃たれてるから、もうサウルしかいないんですよ。ほとんど。もうサウルとあと数人みたいな。そうするとその敵の総大将をやっつける方が一番早いから、その池たちはその弓矢を持ってね、そのサウルをみんな狙い撃ちにするんですよ。それでその、ひどい傷を負ったと書いてあります。4節から6節。サウルの死について書いてあります。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの、割礼を受けていない者どもがやってきて、私を刺し殺し、私をなぶり者にするといけないから。しかし道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、自分の剣の上にうつ伏せに倒れて、サウルのそばで死んだ。こうしてその日、サウルと彼の三人の息子、道具持ち、それにサウルの部下たちは皆共に死んだ。暗い話です。これはその、サウルが神に従わなかった結果ですからね。ハッピーエンディングなわけはないですよ。サウルは、その、もう瀕死の状態でひどい傷を負ってね。で、それで自分の道具持ちに自分を殺すように頼んだんですよ。相当、その傷が深かったんでしょうね。だから、こっから持ち直すっていうのは、そのもう、その、思考回路は働かないわけ、ないわけです、そこに。そして、そのイスラエルの宣教っていうのは、もう覆せるようなものじゃないって、もうこれは死ぬしかないって。で、ペリシテ人になぶり物にされるぐらいだったら、もう自分で死んだ方が、自殺した方がマシだっていうふうに思ったわけです。だからもう、望みはないですよ、彼の中に。でも道具持ちは非常に恐れたんですよ。おそらくダビデと同じようなその感覚というか理解があったんですよ。神に油注がれたものに手をかけるということは、これはありえないって。油注がれたものが悪を行えば、その裁きは神がなさる。けども自分の手で裁きを行うということは、その神の裁きを奪うということになるから、神に反逆することになるわけなので、それは、こんな恐ろしいことはできないって。もう道具持ちはこれ正しいですよ。つまりその、でも自分の主人や自分の王である人が私を殺せって言ったんですよ。でもそれに従わなかったんですよ。上に立てられたものには従わないといけないんじゃないですか。自分の主人には従わないといけないんじゃないですか。でも、自分のその上に立てられたその権威に従うよりも、一番の権威である神に従うべきですよ。それは正しい判断です。それで道具持ちがもうその気になれないって、それが分かったので、サウルは自殺します。剣の上に、剣の上にそのうつ伏せに倒れて、死にました。で、道具持ちはサウルが死んだのを見て、自分も自殺します。まあ、このことについては、第二サムエルの一章です。もう少しまた別の角度から書いてあるんですけど、まあ、それはもう今日は行かないです。また、来週これは学びましょう。その日、サウルと、彼の三人の息子、道具持ち、サウルの部下たちは皆死んだって。これは前日、サムエルが語った通りなんですよ。サウルはもうどうしていいか分かんなくなって、この自分が追い出した霊媒師に頼ったんですよね。そしてサムエルを呼んでくれっつって。そしたらそのサムエルがなんで私を呼び出すんだって、あんたもうこれは神が、そのあなたに、その、あなたがその神に従わなかったからだって。明日あなたは、そのあなたの息子たちと一緒に死ぬよって。その通りになったんですよ。つまりサウルは、もう前の日には、自分がこうなること、つまり自分も、また自分のその息子たちもこうなるってこと、またイスラエルがもう負けてしまうということも全部知ってたんですよ。違和感を覚えませんか？私は非常に覚えますよ。なんでよ、サウルよって。なぜ前の日に自分がもう 次の日には死ぬってことは分かってて、自分の息子たちも死ぬってことは分かってたのに、なんでサウルは神に向かなかったからですよ。なぜ悔い改めなかったからですよ。このサウルを見てみてください。神の彼女も出てこないんですよ。私を憐れんでくださいとか、私を助けてくださいとか、今まで私はあなたに対して罪を犯しましたとか、一言もないんですよ。なぜサウルは悔い改めなかったかですよ。もし皆さんが次の日が地上での最後の日であるということが分かってたら何をしますか？もう明日私は死にますということがもし分かった場合、明後日はないということが分かった場合、皆さんならどうしますか？どう過ごしますか？その一日を。へしこいて神に求めるでしょうね、私は。自分のことも、また私の周りの人たちのことも。サウルはそのことをしてたのに、神に向かなかったんですよ。神は、サウルはそのことを知ってたのに、悔い改めなかったんですよ。ヘブルの3章を開いてみてください。第3部には戻ってきます。ヘブル。新約聖書です。ヘブルの3章。13節。ヘブルの3章の13節。今日と言われている間に、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて、かたくなにならないようにしなさい。先週の、週報のデボーションの箇所でもありました。今日と言われている間に、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて、かたくなにならないようにしなさいって。つまり、罪は人を惑わして、心をかたくなにするんですよ。サウルは罪を犯し続け、悔い改める機会をずっと捨ててきたんですよ。彼は罪を犯して、示されたのにそれが罪だって、それが悪いことだって。でも、悔い改めなかったんですよ。いろんなその言い訳を罪が与えるんですよ。でも、だって、いや、今じゃなくて、後で。結果、罪に惑わされ、心が固くなになって、人生最後の日にも神を思い出すこともなかったんですよ。悔い改めは神からのプレゼントです。聖霊は罪を示し、義を示して、裁きを示して、十字架を示して、私たちを悔い改めに導くんですよ。それは間違ってるって。これが神の正しさなんだって。だこれのギャップを埋めるのは、その十字架だぞって。それは神からのプレゼントですよ。今日と言われている間にプレゼントを受け取るべきですよ。その悔い改めを。だって明日はないかもしれないんですよ。浅はかな考えで罪を犯すことは危険です、とても。浅はかな考えで罪を犯すことは危険ですって自分で言っておきながら、これ私の思考回路なんですよ。特に以前は、神を、まあ、あんまり知らなかった時には、こう思ってたんですよ。今は好きなことをやって、これを最後に悔い改めようって。いや、これは悪いことだって分かってるよって。分かってますって。でも、これが最後だって。これが最後だから、今度そのやる時にはもうこれをやりません。もう悔い改めて、これが最後。最後だからお願い。許してね。神様、恵み深い神様、ありがとう。私を許してくれてありがとう。って言って罪を犯すんですよ。もっと言うと、死ぬ前までに悔い改めればいいんだろうって。っていうか、死ぬ直前まで好きなことをし続けて、最後に悔い改めればいいじゃん。だって悔い改めて、そのイエス・キリストがもう十字架で死んでくださって、全部私の罪を負って、最後の最後、もう死ぬ瞬間になって、ああ、神様、私は罪を犯しました。ごめんなさいって。今信じます。そう言って、神に悔い改めればいいじゃないかって。別に天国行けるんだったら報酬とか別に気にしないし。私ぶっちゃけそうやって思った時あるんですよ。だから今はいいやって。今悔い改める必要ないって。罪に惑わされて、 悔い改めないで罪を犯し続けていると、私たちの心は固くなになるんですよ。固くなっていくんですよ。どんどん固くなっていくんですよ。そして神の真理とか、神のその、コンビクションというか、罪を示してくださるその聖霊の声に、その心が動かなくなるんですよ。そして神を求めるってことすらしなくなるんですよ。今は好きなことやって、これを最後に次食い、これをで悔い改めようとか、そういうふうに思うことすらしなくなって、当たり前のように罪を犯すようになるんですよ。先週のそのデボーションのところから、ちょっと引用しますけど。罪に惑わされて固くなりになると、二度としないと誓ったことをやるようになりますって。罪はあなたを固くなりにして惑わします。あなたが長く関わっているものをあなたは受け入れるようになります。罪でもそうです。こうや、みんなもやってるし、まあ、またその次、悔い改めればいいやとか、まあ、これはもう最後、こういう、こんな感じになってきたら、神にごめんなさいすればいいかって言ってるようなことを、その、今は嫌だと思ってたとしても、それが、それに長く関わってると、いつの間にか受け入れてる自分が出てくるんですよ。しかも、罪のその意識とか罪悪感なしに。どんなに神の言葉を聞いても、もうそこに降りても、シャッター降りてるんですよ。ガラガラガラガラガラガラ。今日と言われている間に、日々、互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて、かたくなにならないようにしなさい。今日と言われている間にです。明日、生きている保証ってどこにもないんですよ。知ってました？なのに明日のこととか明後日のこととか、その次のこととか、1年後、3年後、10年後とか考えて、もうなんか、心が落ち着かないというか、そわそわするんですよ。ああ、1年後どうしたらいいの？ああ、5年後どうなるの？ああ、10年後、老後の世界はとか、その心配をして、それ今日生きれなくなるんですよ。今日と言われている間に、神が私たちに語っていることってあるんですよ。私とのこの関係の中において、この問題をどうするんだいって。もうそれを全然見れなくなるんですよ。ああ、でも、明日もあるし、ああ、明後日もあるし、あ、1ヶ月後これもあるし、1年後これもあるし、10年後にはこうなってないといけないとかって言って、ああ、そのためには何をしないといけないんだろうとかって、そわそわし始めて、自分の目の前にある神がやってねって言ってることに対して、その目を向けず、そこにその何のその思いを向けないで、そして、いつの間にか心が固くなになって、もう神の声に聞こえなくなったりするんです。今日と言われている間にですよ。明日生きている保証はどこにもないんですよ。イエス・キリストが教会を軽挙される日が今日でも明日でもないという理由はないですよ。今日が人生最後の日になるかもしれないんですよ。今日がです。さっき質問しました。もし今日が人生最後の日だとしたら、あなたはどのように生きますかって。私はひしこいて神に求め、私の周りの人たちのためにも、自分のためにも、神の前に本当にその願うって言いました。じゃあなんで今しないかですよ。自分の中になんか高く食ってるんですよ。じゃあ明日もあるし。明日があるって言ってるんですよ。神は私たちに今日取り組んでほしいことがあるんですよ。もしかしたらそれは罪から悔い改めることかもしれないし、もしかしたらそれはもうこれは私には手に負えないから、どうぞそのあなたが私の助けとなってくださいって神の前にもうすべてをその差し出してどうぞ助けてくださいってそうやって神にひしこいて祈ることかもしれないし今までずっと握ってたその自分の握ってもこれやだこれ取られるのやだやだやだやだやだやだやだよって言ってるものを手放すのがそれを今日やってほしいっていうふうに神は願ってるかもしれないですこの人だけは許さねえとかって思ってるそのこの人を許すのを今日その神に対して、その、やってねって神が願ってるかもしれないです あの人を愛することや、この人を愛することや。それが今日かもしれません。罪の惑わしに対抗する手立てはあるんですよ。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くないにならないようにしなさい。日々互いに励まし合う必要があるんですよ、私たち。だからお互いが与えられてるんですよ。私たち一人でいると、罪とか自分のこの霊的なこの清さを保つこととか、神に対してその生きていくこととか、それがその怠慢になるんですよ、霊が。肉を着てるから。怠惰なんですよ、私の霊は。私の霊はというか、私は。そしてその霊に巻いて、その霊をその御言葉でその励まして、神に祈って、その力をいただいて、神に向かって生きるということに対してものすごく怠惰なんですよ。この肉っていうのは。何もしてないと、この肉がどんどん強くなっていくんですよ。私たち日々、互いに励まし合って、日々ですから、毎日ってことですよ。だから初代教会は毎日集まってたんでしょうね。私たち、日々忙しいですかね。でもせめてなんか、どっかで集まったり、どっかでお互いのことを考え合ったり、お互いのことを祈り合ったりするような、実際に会えなかったとしても、メール送ったり、電話したり、その祈りの中でその人たちのことを覚えてたり、で、一緒にその励まし合っていくっていうのは必要ですよね。同じヘブル、まだヘブル空いてますかね、ヘブルの10章、22節から25節。ヘブルの10章の22節から25節。そのようなわけで、私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように、一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。罪の惑わしに対抗する手立てっていうのは、私たちが神に向くことですよ。そしてそのことを互いに集まって励まし合うことですよ。祈り合って、御言葉でその励まし合って。そして神からその悔い改めることを言われているのであれば、それを受け取るっていう、それを励まし合うんですよ。サウルは、また、イスラエルの民は、その荒野で40年間さまよいましたよ。それはその今日と言われている間に、彼らが、神を求めなかったからですよ。悔い改めなかったから。サウルがこのような最後を迎えたのは、今日と言われている間に、神が悔い改めをプレゼントとして彼に与えようとしておられる間に、それを受け取らなかったからです。もうあるところで、もう最後なんですよ。これ以上は、もうないよって。サウルはもうこの線を越えちゃったんですよ。悔い改めることができないくらい心を固くなにするというその線を越えたんですよ。なので最後、サウルはこの撃たれて死ぬまで神を見上げることをしなかったんですよ。はじめはとても良かったですよ。最後は悲惨ですよ。神を求めなかったから。神からのプレゼントを受け取らなかったからです。罪に惑わされて心を固くなりしてしまったからです。第一サムエルの31章戻ります。7節。谷の向こう側とヨルダン川の向こう側にいたイスラエルの人々は、イスラエルの兵士たちが逃げ、 サウルとその息子たちが死んだのを見て町々を捨てて逃げ去った。それでペリシテ人がやってきてそこに住んだ。まあここから先後っていうのはその13節までですけど、そのイスラエルが負けた後ペリシテ人がどういうふうにしたかっていうことですけど、まずはこの7節によると、ペリシテ人たちがイスラエルの町々に住んだということが書いてあります。イスラエルが負けたので、またイスラエルの兵士たちが逃げたこと、またサウルとその息子たちが死んだのを見たので、自分たちの王、そのリーダーが撃たれたのを見たので、彼らはその町々を捨てて逃げたんですけど。ヨルダン川の向こう側にいたイスラエル人もって書いてありますね。だからよっぽどですよ、これは。ヨルダン川のこっち側、イスラエル側、だから西側で負けたんですけど、ヨルダン川の東側に今のヨルダン国があるところにあったそのイスラエルの人たちも逃げてったんですよ。恐れて。まあもう自分たちにこの来るのはもう時間の問題だって。なので彼らは逃げ去っていきました。王が撃たれたから。でもありがたいことに、私たちの王であるイエス・キリストは決して敵に撃たれることはないんですよ。イエス・キリストは十字架で死なれましたけど、三日の後に蘇りました。神の力によって死を打ち破ったんです。今も生きておられて、神の右の座に座しておられ、私たちのことを一人一人のために取りなしをしてくださるんです。この方にあって私たちは永遠に一致することができます。でも教会がこの方以外で一致しようとすると、チリジリバラバラになるんですよ。それが一つのなんか、社会活動とか、クラブ活動みたいな、そのなんかこれが好きとか、あれが好きとか、そういうので集まってるそののが教会であれば、そういうその活動がなくなってしまったら、みんなチリジリバラバラになって去っていくんですよ。ああ、もうここではできないのか、もう他のところ行こうとか。社会活動を教会でもうやらないってなったらもういいやって、あ、隣のあの、お寺で社会活動をやってるからお寺に行こうとかってなるんですよ。でも私たちが一致できるのは決して揺るぐことのない、決して失われることのないイエス・キリストですよ。8節から10節、翌日、ペリシテ人がその殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルとその3人の息子がギルボー山で倒れているのを見つけた。彼らはサウルの首を切り、その武具を剥ぎ取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って、彼らの偶像の宮と民とに告げ知らせた。彼らはサウルの武具をアシュタロテの宮に奉納し、彼の死体をベテシャンの城壁に晒した。で、ペリシテ人たちはそのサウルとその息子たちの遺体にそのまあ恥辱を与えたんですね。ペリシテ人たちがその殺した者から剥ぎ取ろうとして、その武器とかね、防具とかをその金目のものとか分取り物として剥ぎ取ろうとしてきたときに、このサウルとこの3人の息子たちを見つけました。それでサウルの首を切って武具を剥ぎ取ったんですね。それでそのみんなに知らせて、彼らのその偶像の宮と民とに、そのサウルが死んだぞって。それでサウルの武具をアシュタロテのその宮に奉納して、彼のその死体をベテシャンというところの城壁に晒しました。彼の息子たちも同じようにその死体が晒されたんですよ。11節から13節。ヤベシギルダデの住民がペリシテ人のサウルに対する仕打ちを聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がり、夜通し歩いて行って、サウルの死体とその息子たちの死体とをベテシャンの城壁から取り外し、これをヤベシに運んでそこで焼いた。それからその骨を取って、ヤベシュにある柳の木の下に葬り、7日間断食した。種をまいたら、その実を刈り取るという原則です。もちろん、その、サウルが、その死んだことは、その悪い種をまいて、悪い実をその刈り取ったんですけど、彼の実に。でも、ヤベシュギルアデの住民が立ち上がったのは、ある意味、良い実なんですよ。サウルに対するペリシテ人の仕打ちを聞きました、彼らが。そして勇士たちは立ち上がって夜通し歩いて、その夜通しですからね、ベテシャンまで行ったんですよ。だから、それなりの戦いがあったはずですよ。それでもその死体を、自分たちの町のそのヤベシュに持ってって、焼いて骨を取って葬って7日間断食したんですよ。なぜ彼らがそこまでの危険を犯してこれをしたかですけど。第一サムエルの11章の1節から11節まで、もう今開いて読みませんけど。 そのことによります。以前、サウルがヤベシギラデの人々を助けたんですよ。ヤベシギラデに対してそのアモン人のナハシュが攻めてきたんです。その時にヤベシギラデの人々は、あ、もうこれ無理だって言って、その契約を結んでくださいって言ったんですよ。で、そのナハシュは、じゃあ契約を結んでいいけど、お前ら全員右の目をえぐり出して取ってしまえって言ったんですよ。それをするんだったら別に契約結んでやってもいいぞって。それでこの人々はものすごく悲しんだんです。それでこのイスラエルに私たちを助けてくれる人たちはいないのかって。それをサウルが聞いたんですよ。それを聞いたときに、その神の霊が下ったって書いてありますよ。そして、そのサウルの呼びかけによって、半分脅しですけど、その呼びかけによって33万人のそのイスラエルの人々が集まってきて、その33万を率いて、そのヤベシの人たちを救ったんです。このヤベシギラデの人々は、その勇士たちが立ち上がって、ベテシャンに行って、彼の、またその息子たちの死体を取り外したのは、そしてそれを葬ったのは、このことを覚えていたからです。種をまいたら、その実を刈り取るんです。ガラテの6章、6節から9節。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て刈り取ることになります。で、サウルでさえ、良い種をまいたら、その良い実が結ばれたんですよ。ということは、私たちになってこの原則は、その生きってことです。当てはまるってことです。御霊のためにまけば、御霊から永遠の命を刈り取るんですよ。神の言葉で養われたり、また神に期待して祈ったり、悔い改めたり。そうやってその御霊にまくんですよ。そしたら永遠の命を刈り取るって。で、刈り取りの時期が必ず捉えられてるって。だから失望してはならないんですよ。今の状態がどうであれ、刈り取りの時期は神が備えておられて、必ず私たちが御霊にまいたのであれば、その御霊によって永遠の命を刈り取ることになるんです。必ずです、それは。だから失望してはいけないですよ。今の状況がどうであれ。当然、肉のためにまけば、肉から褒美を刈り取るんですが、私たちには、そのイエス・キリストにあって、この福音が述べ伝えられていて、そして神のために、その神、霊に、巻くということを知ってるんですよ。で、この続きですけど、ガラテヤのその6章のその実節、そのには、その霊の家族に対して特に良くしてあげなさいって。で、霊の家族、そのイエス・キリストを信じるお互いに良くして、良くすることに、特に良くしなさいというふうに書いてるわけだから、つまりどういうことかというと、一人でいたらそれはできないということです。そして、互いに集まって、互いに励まし合うという文脈がここでも生まれてくるわけです。そして、罪に惑わされないように、互いに励まし合っている必要があるんですよ。サウルの一生は、もうなんか、初め良くて、終わりは最悪ですよ。イスラエルの王として神に選ばれたんですよ。サムエルがサウルに油を注ぎました。そしたらその神の霊が激しく下って予言をし始めたんですよ。そして、確かにサウルに対して、あいつなんかについていくかっていう人たちもいましたが、一方では、神に心を動かされた人々が彼に付き従っていったとも書いてあります。だからものすごい希望に満ちた良いスタートを切ったんですよ。神にあって。でも、サウルは罪を犯しました。民の目を気にして、サムエルを待てずに自分で生贄を捧げたんです。また、アマレク人を神の命令に従って聖絶しなかったんですよ。何も取っておくなって言ったのに、取っておいたんですよ。これがそのイスラエルの王位を剥奪される直接の原因ですよ。彼がその滅びを刈り取る直接の原因ではないですよ。イスラエルのその王として、その王位が剥奪される原因ですよ。神の怒りを、神をその正しく表さなかったんですよ。神はアマリクに対してその燃える怒りを持って、その裁きをアマリクに下したかったんですよ。それをサウルを使ってね。でもそれをしなかったんですよ。だから王位を剥奪されることになったんです。 どっかで聞いたことないですか？モーセですよ。モーセは神の怒りではなく神の恵みを正しく表さなかったんですよ。神はそのイスラエルの人々に対して、その水くれ、水くれよ、水くれよとかって言ってるイスラエルの人たちに対して恵み深くあられて、そしてその水をあげようとしたんですよ。だから岩に命じなさいって言ったんです。でも、モーセは怒ってたんですよ。イライラしてたんですよ。なんでこいつら水寄ってからにって。それで、その持ってた杖で、その岩を2回叩いたんですよ。ガンガンって。それでももちろん水は出ました。でも、神は、その、モーセに言ったんですよ。あなたは私を正しく表さなかった。私は民に対して怒ってないのに、あなたは怒りを持って、その私をその表したって。だからあなたは、約束の地に入ることはできないって言ったんですよ。モーセは、そのことを受け入れましたよ。おそらくそのことを本当に悔い改めたでしょう。サウルは、このことを悔い改めなかったんですよ。そして神の決定、王位をその退けるという、それを認めないで、その王位にしがみついたんですよ。そして サウルは最後まで罪を悔い改めませんでした。ダビデを殺そうと追い続け、そしてそうしているうちに罪に惑わされて、心が固くなりになっていって、神に立ち返るという、その、これができないというラインを超えてしまったんですよ。今、第一サムエルの一章が、第一サムエルの30章が空いてると思いますけど、その後ろをちょっと開いてほしいんですけど、それが、次が第二サムエル、次が第一、第二列王記というのが出てきます。で、今開いてほしいのは、第一歴代史です。First Chronicle の10章。第一歴代史の10章。第一歴代史の10章というのは、この第一サムエルの31章が丸々入ってます。が、第一サムエルの31章にない追加情報があります。それが、第一歴代史の10章の13節と14節です。このように、サウルは神に逆らった自らの不信の罪のゆえに、罪のために死んだ。神の言葉を守らず、その上、霊媒によって伺いを立て、主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王位をエッサイの子、ダビデに回された。第一歴代史の実章、13節と14節でした。彼は主に逆らったんですよ。そして不信の罪のために死んだって書いてあります。神の言葉を守らなかったって。しかも、霊媒によって伺いを立てて、神に頼るんじゃなくて、神に尋ねるんじゃなくて、その霊媒に頼ったって。なので、その当然のその報いというか、その刈り取りとして、神は彼を撃ったんですよ。ダビデが言いましたね。私はその主に油注がれたものに手を下さないって。その一生の終わりか、もしくはその戦いかで、神はそのサウルに倒して裁きを下すだろうって。それは私がすることじゃないって。サウルは罪を最後の最後まで悔い改めなかったんですよ。せっかくのプレゼントを受け取らなかったんですよ。初めはイスラエルの王として生まれ、スタートは希望に満ちていて。でも途中でその罪を犯したんですよ。でもその罪を悔い改めようとしなくなって、悔い改めずに最終的に滅んでしまったんですよ。誰にでも起こりうる一生です。私にも起こり得ます。スタートは希望に満ちてますよ。イエス・キリストに会って本当に喜んで、イエス・キリストにあって罪が許されて正しいって認められたって喜んで始めるんですよ、最初は。そして神のためだったら何でもしますって。そうやってその本当にその喜びとその神に対する感謝を持ってスタートするんですよ。みんなそうなはずです。自分の罪が許されたこと、義と認められたこと、 聖霊が与えられて、その神をお父さんと呼ばせていただけること、このことが分かってくると嬉しくて嬉しくてたまらないんですよ。でもサウルのように同じように罪を犯します。その時です。サウルのようにその罪に対して、その罪に妥協して、どうせ悔い改めないで、まあまあ、これを最後にしますから、最後にしますからとかって言って、悔い改めないでいるべき、い続けるのか、それともその時に今日と言われている間に、今日これをしなさいって、今日あなたは悔い改めなさい、今日あなたはこれをやめなさいっていう時に、私たちがやめて、そして悔い改めて、もう足を洗っても、はい、バイバイって、私たちのその古い生き方にバイバイするかどうかですよ。まずそのバイバイするために、バイバイ、さよならってするために、神に助けを求め始めるからですよ。それによって私たちの最後は大きく違ってきます。ダビデがそうでした。よね？ダビデは、だって、自分の判断、悪い判断で、その、ペリシテ人のところに逃げていって、強盗殺人を繰り返して自分たち生きてたんですよね。1年、2年の間。でも最終的には本当にもうどうしようもないところにその通過して、自分のその家族も、自分の部下たちの家族も全部そのアマリク人に連れてかれて。その時に、どうしようもなくなった時に、彼は主に会って奮い立ったって書いてありましたね。どっちかですよ。ダビデのような歩みをするか、それともサウルのような歩みをするか。誰にでも、私たち、今日と言われている日が今あるので、これは恵みなんですよ。選べるんですよ、私たち。今日。今、この瞬間に。サウルのように生きるか、ダビデのように生きるか。今選べるんですよ。悔い改めを神はプレゼントとして与えてくださるんです。受け取りさえすれば、誰でも、どんなところからでも、神に立ち返ることができるんです。それイエス・キリストが十字架で死んでくださったからです。そして、どんなものでも、このキリストにあって、義と認められるんですよ。正しいって。それはキリストが死者の中から復活されたからです。そして、どのような問題を目の前にしたとしても、それを通過する力が与えられるんですよ。それは聖霊によるんですよ。そして私たち一人じゃないですよ。同じように弱さを覚え、また同じように神によって許されて、同じように神によってその清められて、同じように神によって罪許され、同じように神によって力が与えられて、同じように神にあってその希望を持っている主にある兄弟姉妹と一緒に、私たちは共に歩んで、互いに集まって、そして励まし合って進んでいくことができるんです。最後、ローマの3章、23節と24節を読んで終わりにします。ローマ、新約聖書ですね。ローマの3章、23節と24節。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いの上に、与えなちに義と認められるのです。このイエス・キリストにあって、私は義と認められるんですよ。そして、この栄冠を受けることができるんですよ。イエス・キリストが私たちの罪をあがなってくださったから。だから、値なしに、私たち、ただでこれを受けれるんですよ。恵みによって。神はそれを受け取ってほしいんですよ。神の恵みを。イエス・キリストの贖いのゆえに、私たちに与えられる神からの義を受け取ってほしいんですよ。罪は人を惑わし、心を固くなにします。けど神は、その罪を許し、私たちの心を柔らかくし、 神が願っておられるイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められ、そして永遠に神と共に生きることを願ってるんですよ。この神に応答して、ここにいる一人一人が、誰一人漏れることなく、一緒に永遠の世界で、イエス・キリストと共に生きていけますように。今日と言われている間に、神から与えられているこのプレゼントを受け取ることができますように。それを互いに励まし合いますように。最後に祈ります。天のお父さん、あなたのもう尽きることのないこの恵みを本当にありがとうございます。サウルの一生は本当にその最後、悲しむべきというか、もう希望の何もない終わり方でしたけど、このことを聖書を通して私たちに教えてくださって、またイエス・キリストを通して、イエス・キリストに会って私たちに、そのどうしようもないところから、どうしたらあなたによって義と認められ、どうしたらその正しさに留まっていられるかを教えてくださっていることを本当に感謝します。父さん、どうぞ私たち一人一人が、あなたからのプレゼントである、悔い改めや、また罪の自覚や、そういったものを受け取ることができますように、どうぞ私たちを助けてください。今日と言われているうちに、これを受け取ることができますように。明日あるかどうか私たち誰一人としてわからないです。ですから本当に明日のことやその次のことをそこに心配しすぎて、今日あなたが与えようとしておられるこのプレゼントを受け取り損ねることがないように、主をどうぞ助けてください。お願いします。本当にただあなたの恵みのゆえに、またイエス・キリストのその贖いのゆえに、私たちを与えなしに義と認めてくださることを本当に感謝します。主をどうぞあなたの義を受け取り続けられますように。またどうか罪に惑わされないで、心を固くなにしないで、あなたのこのプレゼントを受け取り続けられるように、どうか私たち一人一人が、本当にその互いに集まって、そして励まし合って、信仰をお互い励まし合って、歩んでいくことができますように、主をどうぞ助けてください。私たち一人一人が、本当に永遠の世界に漏れることなく、みんなで入ることができますように、主をどうぞ私たちを導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。